今日は3月の最終週日、来週から4月になりまして、4月の第1週がイエス・キリストの受難を覚える1週間となります。そしてその翌週4月の9日が今年のイースター、主の復活をお祝いする日曜日となります。今日は雨模様ですけれども、桜もかなり咲き誇り、春を迎えまして、私どもの気分も少しずつ春めいてきたのではないかと思います。まあ、季節はそうなんですけれども、このところの世相は政治的にもまた経済的にも大変厳しく難しく、そのことを思うと、もう一つ晴れやかな気持ちになれないな、そういう機運が漂っているというのがどうでしょうか。正直なところではないでしょうか。さて、今日の3つ今聞いた聖書箇所、テーマはとてもはっきりしております。霊と肉、これが今日の私どもの与えられた日曜日のテーマでございます。霊と肉。受難週を来週に控えまして、私たちは霊と肉に注目をします。本日の旧約聖書エゼキエル書の37章、これは預言者エゼキエルが見た不思議な幻でございました。谷底に散らかっている枯れた骨、そこに主の言葉が語りかけられると、骨と骨がカタカタカタカタと音を立て始めて動き、やがて組み合わさって肉づいていく、でこういう幻でございます。まさしく肉、体、人体というこの肉体が形作られていく様子がそこにございます。ところがですね、8節でこういう一言がありました。しかしその中に霊はなかった。しかしその中に霊はなかった。体は動き出して生き始めたというのに、まだ霊は吹き込まれていなかったと語るのであります。主の言葉がそこでエゼキエルに届きました。主なる神はこう言われる。霊よ、四方から吹き来たれ。霊よ、これらの殺された者の上に吹きつけよ。そうすれば彼らは生き返る。エゼキエルがそのように予言をしますと、霊が体の中に入って生き返った。こういう幻をエゼキエルはここで見て語ったのでありました。この予言を理解するには、まず最初にこれがどういう時代に予言があったのかということをお話ししておく必要がございます。預言者エゼキエルが活躍した時代というのは、皆さんも聞き及んでおられるあのバビロン捕囚ですね。バビロニア帝国が南ユダを攻め来たってエルサレムを滅ぼし、そしてエルサレムの主だった指導者たちをバビロンへと連行したというあの出来事でございます。これがあったのが紀元前の6世紀のことです。その時の予言ですね、これは。でそう考えるとですね、この幻に出てまいります谷底、これはバビロンによって陥落してしまったエルサレムのことです。 バビロニアの兵士が南ユダヤに攻め来たってエルサレムを徹底的に滅ぼし尽くし、ちょうど私たちは今ウクライナでの戦争のニュースを見聞きして、さまざまな映像なども目にする機会がございますけれども、そんな情景がエルサレムに広がったということでございます。そこに散らばった枯れた骨、国を失い命を奪われた多くのイスラエルの民のことであります。けれどもやがてバビロン捕囚は終わります。長かったです。50年かかりました。50年という長い歳月でありましたが、やがてバビロニアに連行された捕囚の民はエルサレムへと帰っていくんです。そして再びイスラエルを建国する日が訪れていきます。ユダヤ人の帰還、エルサレムの復興、それがこの枯れた骨の幻がまず第一に語りかけているメッセージでございます。今日私たちはこれを聞いているわけですが、このテキストをこれ私たちは今の時代、私どもの脈絡で受け取っていくわけでございます。で、どういう脈絡かというとですね、先ほども言いましたように、もう来週は受難手術を迎えると、そしてその翌週には主の復活イースターがあることを見据えております。イスラエルの歴史とは切り離して、私たち一人一人が命を生きるという脈絡の中で、このエゼキエル書の枯れた骨の予言を捉えようとしているのであります。そこから聞こえてくるメッセージ、これはやはり先ほどの一言、しかしその中に霊はなかった、これが心に残ります。体は動く、心臓も鼓動して呼吸もしている、脳も働いている、感覚もある、私たちに意欲があり、そして意識が起こる、こうして人体は、人間の体は機能するわけであります。体として動いている。しかしその中に霊はなかったのであります。体は動いていてもまだ生きていないということです。神の霊が吹き込まれることで人は生きるものになる、これが本日聖書が伝えるメッセージです。皆さん、創世記の天地創造のお話を思い起こしてください。主なる神は土の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。人はこうして生きるものとなった。これが創世記の御言葉ですよね。神の霊が吹き込まれることで人は神様からいただいた命を真に生きることになるのであります。体が動く、考える、意識している、これが生きるということ、一般にはそのように考えるわけですが、聖書に基づくキリスト教信仰に立った場合、その体に息が、神の息が吹き込まれることで私たちは生きるものになるのです。神と共に生きるものとなるのです。さて、今度は2つ目の聖書箇所、パウロの言葉、ローマの信徒への手紙から、霊と肉について見ていきたいと思います。 このローマ書箇所はパウロは霊について実に多くを語っている部分でありまして、ただ、霊と肉について語っているんですが、先ほどのエゼキエルの予言とは随分とかけ離れた言葉遣い内容になっております。冒頭の一言は衝撃的です。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。肉についてさらに続けてこう言います。肉に従う者は神に敵対している。肉の支配下にある者は神に喜ばれるはずがない。このようにパウロは言うのです。私たち普段の生活において自分がこう生きている、こういうことをどこまで意識するかは分かりませんけれども、まずそんなことを考えることはないと思うんですよね。パウロが言うような考え方で生きるということを考えるのは毎日の生活ではほぼない。まさにこうした日曜日の礼拝の中で生きるということは改めて考えてみるとそうなんだなと思わされるわけなんですけれども、普段ですと朝起きて目が覚めて一日が始まる、トイレに行って着替えをして、ご飯を食べて歯を磨く、そうした一連の何気ない日常を過ごしながら、ああ生きているなという実感をしているわけでありますが、パウロのこの言葉に従うならば、こうした日常は言うなれば肉のことであって、肉的なことしか頭にないわけですので、それだと必ずしも真に生きているとは言えない、こういうことになるんであります。ところがここからパウロはエゼキエルと同じことを語り始めます。エゼキエルに口調を合わせるんです。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。神様の霊についてパウロは語ります。肉とはっきり区別をして霊の働きを訴えているんであります。肉に支配されてはいけない、霊に支配されなさいとパウロは告げます。霊に支配されると言われてもよくわからないですけれども、パウロはもう一歩踏み込んで、キリストの霊を持ちなさい、キリストの霊の支配下に入りなさいとこういうふうに呼びかけます。今日の福音書はイエス様がラザロを生き返らせたという出来事でありました。イエスが死人ラザロを生き返らせるというお話の一部始終が結構具体的に書かれておりましたですね。葬られてから4日が経過して匂い始めている状態だというにもかかわらず、ラザロが生き返ったというのですから、これはちょっとにわかに信じられるような話ではございません。この出来事に復活の主イエス・キリストが直接関われているから、だから私たちもかろうじて、はい主よ信じます、こういうことができます。そうでないとできないです。イエスがマルタに言いました。あなたの兄弟は復活するよ。そういった時マルタは何て答えたでしょうか。はい先生、終わりの日の復活の時に復活することは信じて存じております。 復活とは私たちが死んで天国に迎えられた時の話ですよね。それは承知しています。マルタはこう答えたんです。これマルタのこの信仰告白はそのまま私たちの信仰告白と同じです。ですからイエス様があなたの兄弟ラザロは生き返るよ復活するよと言った時、マルタもですね、私たち同様に、まあ、冷静にというかある意味冷めた受け止めしかできなかったんです。まさか目の前にラザロが生き返って現れるとは思ってもみなかったのであります。マルタでさえイエスの言ったことをそのまま受け入れなかったということでございます。先ほどのパウロの言葉を思い起こしてください。肉の思いは死である。イエス様を愛し、イエス様を信じて、イエスの働きを物心両面で一生懸命助けてきたマルタとマリアですが、兄弟ラザロの死という冷徹な現実を前にして、彼女たちさえもこの時肉の思いの中に閉じ込められてしまったということですね。死という現実から彼女たちは離れることができなかったのであります。ラザロの復活、それは私たちが生きるこの命が肉と霊で成り立っているということを示しています。肉体、人体というこの生物的医学的な捉え方だけで、これだけで命を見るということを私ども普段しているわけなんですが、真の命はそうではないということですね。肉的なだけで命を捉えることはできないのであります。それが今日の聖書が私たちに告げている神様と共に生きる命でございます。パウロは言いました。霊の思いは命と平和です。霊の思いは命と平和、先ほどのパウロの言葉の後半部分です。命は土の塵で作られた肉の体に神の霊を吹き入れられて初めて生きるのであります。霊の思い、パウロが言う霊の思いとはこのことですよね。私たちが生きる命は確かに神様とつながり、イエスと共にあり、肉の支配下から脱して神様に喜ばれる命として生きることができるのです。四旬節から主イエスの受難へ、そしてやがて主の復活へと至る今日、主イエスの死から命へと至るこの道筋を共に歩むとき、私たちのこの生きている命の霊的な深みを聖書の御言葉から受け取ることができたのではないでしょうか。お祈りしましょう。愛する神様、私どもの日頃の生活では肉的な思いの中に閉じ込められてしまっておりますけれども、四旬節のこの日曜日にそこにあなたの霊が吹き込まれることで私たちが真に生きることを教わりました。どうぞ絶えずあなたの御言葉によって神と共に生きる霊が 私たちに与えられていることをどうぞ思い出すことができますように助けてください。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。